皆さんこんにちは。ブラインドテック JP へようこそ。パーソナリティの北畠です。さて、今日はですね、台風が静岡に来ておりまして、まあ今日というのは、1週間前ですけれども、なかなか、外が、さっきまで騒がしかったんですけれども、どうにか、落ち着いてきたような、様子です。なのでまあ、録音にも支障はないだろうということで、撮ってるわけでございます。それにしてもですね、この部屋、ポッドキャスト初めて見て気づいたんですけれども、なかなか騒がしいんですね、外が。今回のような台風とか雨とかそういうのはまあ、どこでも、あり得ることなんでしょうがないんですけれども、いつもだいたい私が収録を始めるとですね、喋ってる合間に救急車が通ったりとか、そこそこエンジン音の大きな、車がすごい猛スピードで、走っていったりとか、そういう音が結構入ってまして、できるだけ、編集でカットはするようにはしていて、また録音しながらですね、自分の音をヘッドホンでモニターしているので、明らかに、雑音が入ったなという時には言い直したりしてるんですけれども、それでも、前回第6回の放送も実はよく聞くと一箇所だけ救急車の音が一瞬だけ入ってる部分があったんですけれども、なかなか、一般家庭で、音声コンテンツを作るのは難しいなというふうなことを考える今日この頃でございます。マイクをもっと感度の低いものに変えるとかですね、録音する場所を、マイクの置き場所を変えるとか、いくつか方法はあると思うんですけれども、なかなか、どうしていいのかなというところもあるので、とりあえずこのまま、頑張ろうとしてるんですけれども、なかなか難しいですね、このあたりの録音というのは。なかなか、思った音が取れない、取れても、厳密に言えばこの部屋の反響音みたいなの入っていたりもするんですけれども、今使ってるこのマイクは、ダイナミックマイクと言いまして、そんなに感度が、高くないタイプのマイクなんですけれども、それでも結構他のマイクに比べれば、よく音を、拾うタイプの、マイク、ダイナミックマイクだそうです。その影響もあって、なかなか録音大変なんですけれども、今日は、今のところはちょっと静かな様子なので、どうにかこの間に撮ってしまおうということで、やっております。さあ、そんな、ブラインドテック JP、今日も最後までよろしくお願いします。さて、それでは早速今日の本題に入っていきたいと思います。今日もですね、パソコンは、一部使いますが、基本的にはパソコンは使わない、お話をしたいと思うんですけれども、視覚障害者向けの、センスプレイヤーという、製品があります。視覚障害者向けマルチプレイヤーというふうに言われてますね。音声図書、デイジー図書、というのがありますけれども、そういうものを再生したりとか、あとは、音楽を再生する、文書ファイルを読むなどなどいろんなことができる機械ですね。これを、紹介してみたいと思います。この製品はですね、韓国の、セルバスという会社のヒムスという、ブランドの製品です。で、日本では、有限会社エクストラという会社が販売をしているわけですけれども、まあ、お気づきの方もいらっしゃることと思いますが、エクストラというのは、まあ、私の、勤務先でもあるわけですね。私がセンスプレイの話をしますと、これはエクストラの公式コンテンツかというふうに言われてしまいそうな気がするんですけれども、あくまでもこれは、私の個人的な配信ですので、あまり、エクストラとしての公式な何かを期待しないで、聞いていただきたいと思います。実際ですね、今日紹介するのは、センスプレイヤーの、いわゆる基本的な部分を飛ばしまして、もしリクエストがあれば今後やるかもしれませんけれども、最低限、本体の外観とか、最も基本的な操作説明はしますけれども、今日はですね、センスプレイヤーを読書機として使うのではなくて、ポッドキャストの再生機として使おうというテーマで、お送りしたいと思います。 まあ、ポッドキャストという機能がセンスプレアにあるんですけれども、国内、海外問わずですね、あまり、この部分に焦点を当てて紹介されるっていう機会はそんなに多くないんじゃないかなというふうな気がします。まあ、これをもしお持ちの方がいらっしゃればですね、このブラインドテック JP をセンスプレアで聞くといいですよということも、紹介するのも兼ねまして、今日は、センスプレイヤーでポッドキャストを聞いてみようというテーマでお送りしてみたいと思います。なので、センスプレイヤーの例えば、サピエですね、本をダウンロードする操作が知りたいとか、本を読む操作が知りたいとか、そういうふうなことを思って、このポッドキャストを聞いてくださっている方にはちょっとがっかりな内容かもしれません。少なくとも今回の放送ではそういった話は、ほとんど出てきませんので、ご了承ください。もしリクエストがあれば、そういう内容もおいおい検討したいと思います。というわけで、今日早速、センスプレイヤーのご紹介進めていきたいと思います。はい、それでは、早速センスプレイヤーの紹介に入りたいと思います。例によって、まあ、いくら基本を飛ばすとは言いながら、外観の説明ぐらいはしておこうということで、始めたいと思います。このセンスプレイヤーはですね、縦長の長方形の形をした手のひらサイズの機械なんですけれども、表面のところにたくさん、ボタンがついています。で、丸いボタンがたくさんついているのが手前側、という向きで、使います。で、この表面のボタン順番に紹介していきますけれども、まず一番上の、4つのボタン。これは、まあ、ファンクションボタンと呼ばれたりとか、するんですけれども、実はこの4つのボタンはですね、他のボタンとは少し仕様が違ってまして、2段階押し込むことができます。今、マイクの近くにセンスプレイヤー持ってきてるんですけれども、ちょっと私の声の音質が変わりますが、普通に押すと、まあ、こんな感じの音がするわけですけれども、これ、一回押して、さらにそのまま、力を加えていきます。そうすると、離します。はい。一段階目、二段階目、離す。これはイヤホンで聞いていただくことをお勧めします。ポチポチっていうふうに2回言ってると思うんですけれども、こういうふうにですね、2段階押すことができます。これをですね、浅く押す、深く押す、深く長押しをするという3つの押さえ方があります。深く押す感覚がわからなくてゆっくり押し下げてしまうと長押しになったりしますので、ご注意ください。この4つのボタンですね。まず一番左が、モードボタンというボタンです。手前側にちょっと横線みたいな、触ってわかるマークがついてます。これは、浅く押すと、今の状態を喋ってくれます。今は、メニューにいて、なんていう項目が選ばれてますよとか、そういうことを喋ってくれます。で、深く押しますと、これはですね、まあ、モードボタンという名前の通りなんですけれども、本体のいろんなモードを切り替えていくという、機能になります。このセンスプレイヤーには実はものすごくたくさん機能が、10個以上、あると思うんですけれども、これを全部モードボタンだけで切り替えることは、まあ、現実的ではないんですけれども、よく使うモードを選ぶことができるわけです。押すたびに、ぐるぐる回っていくわけですね。で、じゃあこのモードボタンで何を切り替えられるようにするかという設定が、このモードボタンを深く長押しすると出てきます。よく使うもの、最低3つだったと思いますけれども、よく使うものだけをオンにしておけば、モードボタンを深く短く押すことによってそれを順番に切り替えることができるという機能です。そして、その右隣が Wi-Fi のボタンです。これを、浅く押しますと、今の Wi-Fi の状態、オンかオフか、あるいは接続されているかどうか、信号強度はどんなもんかっていうふうなことを読み上げます。深く押すと Wi-Fi のオンとオフが切り替わります。長押しをしますと Wi-Fi の設定画面が開きます。で、その右横が、Bluetooth のボタンですね。これも、Wi-Fi と同じです。浅く押すと今の状態を喋る。深く押すとオンオフ、長押しで設定画面と ということになります。そして、一番右隣ですけれども、これは、スマートコネクトボタンというボタンです。これはですね、このセンスプレイヤーの特徴的な機能の一つなんですけれども、この機械をですね、スマートフォンとかタブレット端末の Bluetooth キーボードとして使ってしまおうという機能があります。これをスマートコネクトと呼んでるんですけれども、それを呼び出すためのボタンです。浅く押すと、これはですね、Wi-Fi とか Bluetooth とはちょっと仕組みが違うんですけれども、浅く押すと、前回繋いでいたスマホ、タブレットにもう一回つなぎに行きます。深く押すと、ペアリングモードと言いまして、新たな、スマホ、タブレットにつなぐという機能。深く長押しをしますと、本体に保存されている、つまり過去につないだことがあるデバイスのリストが開きます。その中から目的のものを選んで、つなぐということができます。再接続ですね、いうことができます。これが、上の4つのボタンです。そして、その下ですね、上下左右の矢印キーがあって、真ん中に丸い OK ボタンがついています。これはまあ説明するまでもなく、上、下、左、右の矢印キーなんですけれども、状況によっては、上下矢印でメニュー項目を切り替えるということもあれば、あるいは、左右キーで項目を選んでいく。で、下キーが、パソコンでいうタブキーになって、上キーがシフトタブになったりするようなこともあります。まあ、この矢印キーの使い方はいろいろありますので、一概には言えませんが、そういう風になっています。で、真ん中が OK ボタンですね。これはまあ、選んだ項目を実行する。メニューを開くとか、図書を開くとか、そういうことに使う機能です。そして、この上下左右と真ん中の OK ボタンをこれすべてまとめて、ナビゲーションパッドなんて呼んだりするんですけれども、このナビゲーションパッドの左上、右上、左下、右下と、四隅に、ちょっと斜めに配置された、小さいボタンがあります。これが、コントロールキーというふうに一応マニュアルには書いてあるんですけれども、それぞれ役割が決まっています。まず左上、これがホームキーというキーです。このセンスプレイヤーは、後で、簡単に説明しますけれども、電源を入れた時に、メインメニューが開きます。そのメインメニューにほぼすべての機能が集まっていて、そこで、矢印キーで選んで OK ボタンを押せば、その機能が開くという操作になるんですけれども、この、左上のホームキーというのを押すと、どこからでも、メインメニューに戻るということができます。そして、右上、ですね。これがメニューキーというキーです。ホームキーとメニューキーをたまに混同されることがあるんですけれども、ホームキーというのは先ほど言いました、トップメニューに戻るキーでした。で、メニューキーというのは今の状態に即したメニューを開く。まあ、この番組はパソコンの話題が多いので、パソコン風に言うならば、アプリケーションキーとか、シフト F10、あるいはオルトキーみたいなイメージです。まあ、オルトキーよりもアプリケーションキーの方が近いかもしれませんね。今の状態に即した、まあ、コンテキストメニューみたいなものが開きます。そして、右下に行きましょう。右下が、デリートキー。まあ、その名前の通り削除するキーです。そして、左下がキャンセルキー。一つ前の状態に戻すという、OK の逆ですね。というのに、なっています。これが、四隅のコントロールキーです。その、下には、丸いボタンが、12個並んでるんですけれども、これが10キー。電話と同じ並びの10キーです。左上から右に向かって1、2、3。その下に4、5、6、7、8、9。米印、0、シャープですね。まあ、これもいろんなことに、使うので、この場で詳しく説明することはできないんですけれども、例えば文字入力。日本語を書くときだったら1番を押すとあいうえおとか2番を押すと書きくけこっていう風になります。これがまず表面のボタンですね。そしてボタンではないですけれども表面の上端と下端に網のようになったザラザラした部分があるんですけれどもこれがステレオスピーカーです。まあ、縦なので、どっちが左右って分かりにくいっていう話はあるんですけれども、一応ステレオスピーカーになっています。 そして、右側の側面に行きます。三つ、ものがあります。まず一番上には、大きな押しボタンがあります。これが電源ボタンです。iPhone の電源ボタンとかもこの辺にあったと思うんですけれども、最近の iPhone は違うかもしれません。私は未だに SE 使ってるので自信がないんですけれども、電源ボタンですね。これを長押しすると電源がオンになります。オンの状態で長押しすると電源を切るかどうかの確認メッセージが出て、そこで OK ボタンを押せば電源が切れます。それから、電源ボタンを軽く一回押すと、スリープ状態、スマートフォンでいう画面ロック状態のようなものに、移行することができます。もう一回押すと、ロックが解除されます。個人的な、感覚としては、普段このセンスプレイヤーをあえて電源オフにすることは、まあ、必要はないかなというふうに、考えています。私自身、自分のセンスプレイヤーを完全に電源オフにしたことはそんなにないかなと思います。電源を切ると、また入れ直すのに時間がかかるとかですね、前の状態を覚えていないとか、まあ、いろいろ、困ることもあるので、普段はスリープで十分かな、短く押せば十分かなという気がします。ただ何か調子が悪いとか、思ったように動かないような時には、電源を一回切ってオンにする。もしくは再起動っていうのが選べるんですけれども、そういうことをすると、良くなったりすることもあります。そして、その手前側には、縦に動くスライドスイッチですね。はい。今わざと動かしたんですけれども、これが、キーロックのスイッチです。下に下げた状態だとキーロックがオンになって、何を押しても反応しなくなります。電源ボタンも反応しなくなります。上に戻すとキーロック解除になります。そして、一番下端に近いあたりに、小さな穴が開いてるんですけれども、これが右側の、マイク、内蔵マイクです。結構性能のいいマイクだと、個人的には感じてますが、右側のマイクですね。続いて、左側面を見てみます。まず、一番上のところにやっぱり、マイクがついてます。ということで、このマイク、ステレオのマイクは、対角線上に配置されています。左上と右下。なので、センスプレイヤーを縦に置こうが、横に置こうが、ステレオ録音ができるということになります。もしこれが、手前の左と右に、マイクがあったりすると、横置きにした時に、うまくステレオ感が出なかったりするんですけれども、そういうことはないように工夫がされています。そして、その下に一つボタンがあります。これが、録音ボタンです。このボタンを長押しすると、いつでも、ボイスレコーダーを立ち上げて録音することができます。さらに、このボタンを短く押すと、録音したものをすぐに再生できるというふうな機能もあります。なので、メモ録みたいなことにも使えるかなと思います。そして、ちょっと離れ、隙間があって、3つボタンが並んでいます。これが、音声の調整をするボタンなんですけれども、まず一番上、この3つの中の一番上が、音声コントロールというボタンです。これを押すと、速度とかトーンとかボリュームとかって喋るんですけれども、これは何を調整するかっていうのを選ぶためのボタンです。で、ここで選んだものを実際に調整するのが、その、下にある2つのボタンです。上がプラス、下がマイナスというボタンです。これは一応ボリュームボタンというふうに呼ばれていて、何もしなければボリュームになるんですけれども、速度を調整したいと思ったら、一番上のこの、音声コントロールボタンで速度に切り替えて、プラスマイナスで調整するということになります。さらに、5秒くらい、放置しておくと、また、元の状態、ボリュームの状態に戻るので、そこから先は、ボリューム調整になるというイメージです。で、その手前側にマイクロ SD カードのスロットがあります。私の、センスプレイヤーにはこれ、SD カード、マイクロ SD カードが入っております。で、本体の、手前側ですね、底面のところ ですけれども、左と右に一個ずつ穴が開いています。まず左側が、これイヤホン端子、ヘッドセット端子と言うべきですかね。実はこれは、マイクとヘッドホン兼用の端子になっています。なので、例えば、マイク付きのイヤホンってよく売られてますけれども、4極プラグのやつですね。そういうものが挿せるようになっています。もしくは、それを、ヘッドホンとマイクに分岐させるようなケーブルも中には市販されてたりしますけれども、そういうものを使ってマイクとヘッドホンを別々につなぐこともできると思います。今、この番組では、この端子から、放送の機材に音声を入力してるんですけれども、まあ、そういうことにも使えます。そして右側が USB-C の端子です。これが、充電用の端子でもあり、パソコンとつなぐ端子でもあり、あるいは USB 接続のアクセサリー類をつなぐ端子でもあります。一つしか USB 端子はないんですけれども、いろんなことに使えます。例えば、ここに USB オーディオ機器、マイクとかですね、ミキサーとか、オーディオインターフェースとか、そういうものを挿して、録音するなんてこともできたりします。そして、裏側ですけれども、手前側に、バッテリーのカバーがあります。この本体ですね、ちょっと後でも触れますけれども、最初は、ケースに入った状態で、手元に届くようになっています。このケースを外すと、この裏面に、アクセスができるわけですけれども、手前側にはバッテリーのカバーがついてます。で、奥の方には、カメラがついてますね。センスプレイヤーには実はカメラありのバージョンとカメラなしの、センスプレイヤーライトっていうのがあるんですけれども、どちらも、形状は全く一緒で、単に、カメラがあるかどうかだけの違いになっています。私のような全盲の人が、触って判断する方法としては、カメラ付きの方には、フラッシュの、ちょっとギザギザした部分が、触れるんですけれども、カメラなしの方にはそういうものがないので、ツルツルしています。今、私の手元にあるのはカメラ付きの方ですけれども、そういうふうに判断ができます。で、先ほどケースっていう話を少ししたんですけれども、センスプレイヤーには、純正のケースが、付属します。まあ、柔らかい、素材で、底の部分、先の、裏面の部分ですね、と、それから側面を覆ってるようなケースになっています。このケースもすごくいいんですけれども、実はもう一つですね、私が今使っているケースというのがありまして、これは、実は日本では販売されていなくて、買おうと思ったら、英語のサイトで、注文するしかないんですけれども、アメリカの、タートルバックという、ところが、いろんな、視覚障害者向け製品の、革ケースというのを、作っています。センスプレイヤーにしてもそうですし、あとは、ブレールセンスとかですね。あとは日本では売ってませんけれども、ビクターリーダーなんとかとか、そういう、ブラインドロービジョン、関係の、ケースを作っています。タートルバックロービジョンケース、タートルバック LV.com というサイトがあるんですけれども、そこから、センスプレイヤーのケースも購入することができます。で、このケースはですね、純正のケースとは全然違って、もっと、大きなケースなんですけれども、本体を、入れた状態で、説明が、これ言葉で説明するのが難しいんですけれども、蓋がついております。純正のケースの場合には、そういうものはないので、上のボタンの部分はずっと、剥き出しになっているんですけれども、このタートルバックのケースは、蓋を閉めることができます。で、蓋はかなり強力な、磁石。聞こえますかね？今これ、本体をこのケースから抜いた状態で、ケースだけをパチンと動かしているので結構音が大きいんですけれども、こんな感じで結構、強力な磁石 で、固定されます。で、蓋のところには、チャックの、ポケットがついてまして、このポケットに、イヤホンを入れることができます。私は今、適当な、安い、ソニーかどっかのイヤホンを、ねじ込んであるんですけれども、イヤホンが入ります。で、それから、2種類の、ストラップがついてまして、腕に、かけるような、ストラップと、それから、首から、下げられるようになった長いストラップがついてます。それから、本体の裏の部分には、いわゆる、一昔前によくあった、携帯の、ケースみたいな感じでですね、ベルトに取り付けることができます。金具のようなものが、ついてまして、ベルトに挟んで、持ち歩けますよというふうなものになっております。ただまあ、これは、私の個人的な 使い方では全然この、ベルトにはめるってことはしないんですけれども、これが、この金具があることによってですね、机に置いた時に不安定になるとか、まあいろいろ、これはどうよっていう部分もなくはないんですけれども、まあそれでも、さっきのイヤホンが取り付けられたりとか、そもそもこの、何でしょうかね、持った時の感覚というか、なんかいいものを持ってるな、みたいな気分になって、慣れて、私は好きなんですけれども、タートルバッグのケースというのもあったりします。まあ、せっかくなので、この番組のページからもリンクを貼っておきますけれども、日本語での情報はありません。また日本国内で販売してるところも、ないはずです。少なくともエクストラ公式では買えませんので、もし興味ある方は、タートルバッグのサイトから、購入してみてください。1万円を少し、超える、1万4千とか5千とかぐらいだったと思います。つい最近値上がりをしたっていう話も聞いてるので、多少値段が上がってるかもしれませんね。そこにプラス、送料。送料が結構、8000円とか確かかかったと思うんですけれども、まあ、それでも買えないことはないので、もし、興味ある方は、調べてみてください。日本にもちゃんと送ってくれます。ということで、ここまで、センスプレイヤーの外観とケースについてお伝えしました。はい、それでは、早速センスプレイヤー電源を入れたいと思います。電源を、今私は完全にオフにしてあります。さっきオフにしたことはほとんどないと言いましたけれども、今は、このデモをするためにあえてオフにしておきました。で、電源ボタンをですね、長押しします。で、そうすると本体の、振動があります。ビーっていう音とともに大きな振動があるので、それを確認したら指を離します。そうしますと、しばらく何回かですね、センスプレイヤー本体が軽く、いわゆる触覚フィードバックですね、細かい振動があります。それから、触覚フィードバックと並行して、起動中であることを表す音もなります。で、それが何回か続いた後で起動の音楽が鳴って、使える状態になると、そういうふうな、動きになります。振動がですね、どこまで伝わるかわからないんですけれども、マイクの近くにセンスプレイヤーを今持ってまして、またちょっと私の声と、私の口とマイクの間にセンスプレイヤーがあるのでちょっと音が変わりましたけれども、この状態で電源ボタンを長押しします。はい、指を離します。ノイズが出てますね。ポンって、これは、触覚フィードバックの音です。はい、こういう音がします。これは今、ヘッドホン端子から出てるので大きな音ですけれども。まもなく電源が入るはずです。少し時間かかってますね。
ファイル管理。
はい。これで電源が入りました。ちょっとですね、さっきからビビビビって音がしてますけれども、これは、どうもですね、センスプレイヤーの、電源を入れた時の、ノイズ、ブチブチブチっていうノイズをマイクが拾ってしまった、 ということだと思われます。本来こんな音は聞こえる形ではしないんですけれども、どうやら、その音が今入ってしまったので、ちょっと、お断りをしておきたいと思います。はい、ということで今起動したんですけれども、これで今ファイル管理というふうに言いました。これが、先ほどお話ししたメインメニューですね。ホームキーを押すと確実にこの状態になりますよというのが、このファイル管理。
ファイル管理。
というものです。で、もしかすると、今のようにスッと音声が出なかったという方もいらっしゃるかもしれません。カチッって音だけが聞こえて、ファイル管理っていう声が出ない。そういうことも実は時々あります。で、そういう時には慌てずですね、この状態のまま、あるいは心配だったらホームボタンをもう一回、
ファイル管理、
何回か押しておいた状態、確実にメインメニューのこの状態にしておいて、数字の7のキーを長押ししてみてください。今私は特に意味はないんですがやってみます。7を長押しします。
ファイル管理。
と、またファイル管理と言いましたけれども、こうすると音声が復活してくると思います。はい、というわけで、今ホームメニューでファイル管理が選ばれている状態です。ホームメニューというのは、上下矢印でいろんな項目を選ぶことができます。ファイル管理から下を押してみます。
デイジープレイヤー。
デイジープレイヤー。
デイジーオンライン。
デイジーオンライン。
OCR。
OCR。この OCR は、カメラなしのバージョンにはないので、出てこないと思います。
メディアプレイヤー。
メディアプレイヤー。
文書リーダー。
文書リーダー。
FM ラジオ。
FM ラジオ。
ウェブラジオ。
ウェブラジオ。
ポッドキャスト。
ポッドキャスト。
ユーティリティ。
ユーティリティ。
設定。
設定。
すべてのアプリ。
すべてのアプリ。
ファイル管理。
ファイル管理と。これで一周回ってきました。こんな感じでぐるぐる、ループするメニューになってます。なので、設定とこに行きたいときには上を押せばいいわけですね。
すべてのアプリ、設定。
はい。で、今ですね、このセンスプレイヤーはすでに、無線 LAN、Wi-Fi に接続がされています。設定のやり方ですけれども、さっきの、一番上のファンクションボタンの左から二つ目、Wi-Fi ですけれども、このボタンを深く長押ししてみます。これ押し続けても何も言わないので、もういいかなと思ったら指を適当に離してください。まあ3秒から5秒ぐらい押しておくと十分だと思います。じゃあ指離します。
インターネット設定。項目なし、リスト項目。CTCA07F8B1 暗号化 WPA2 信号強度非常に強い接続済み113リスト項目。
はい、まあ、こんな風に言いますね。ちょっと、このままほっとくと いろいろ続けて喋りそうなので、一回ホームキーで
ファイル管理、
戻しますが、ここで、上下矢印で、接続したいネットワークの、アクセスポイントですね、これを選んで OK ボタンを押します。そうするとネットワークキー、暗号化キーを、求められますので、数字キーを使って入力をするというふうな、操作になります。まあ、いずれにしても、Wi-Fi には、接続されているという前提でここからの話を進めたいと思います。さあ、というわけで、これから、センスプレイヤーを使っていこうということになりますが、一般的にはここでサピエを使ってみましょうとか、デイジーを聞いてみましょうっていう話に行きたいところなんですけれども、ここはブレンドテック JP らしくですね、そういう話を全部飛ばしまして、いきなりポッドキャストの話をしたいと思います。今メインメニューが
ファイル管理、ファイル管理
出ていますので、ここからポッドキャストを探します。下矢印で
デイジープレイヤー、デイジーオンライン、OCR、メディアプレイヤー、文書リーダー、FM ラジオ、ウェブラジオ、ポッドキャスト。
ポッドキャストありました。これで OK ボタンを押します。
ポッドキャスト。フィードリストを作成中。フィードを読み込めません。フィード。
はい。読み込めませんと言いました。これはなぜ読み込めませんというふうなエラーを言ってるかと言いますと、実は、海外のセンスプレイヤー、英語版とかそういうものですね、には、最初からポッドキャストのフィードリストというのが用意されています。まあ多分セルバス社、この開発元が、おすすめというか、みんな聞くだろうなと思ったものを登録してあるんだと思うんですけれども、日本語版にはそういうものは特にないので、何も読み込めない、存在しないと いうことで、今、何もない空っぽの状態なわけです。なので、読み込めませんというふうに言ってます。上下印を押しても何も言いませんね。はい。なので、何か聞こうと思ったら自分で追加をする必要があります。追加は本体の操作でできます。この状態でメニューキー、矢印の右上にあるメニューキーを押してみます。
メニューを開く。ポッドキャスト検索、ハッチ、ダイアログ、メニュー項目。
そうすると、メニューを開く、ポッドキャスト検索と言いました。このメニューにはいくつか項目があって、上下キーで選べるんですけれども。
OPML のエクスポート、設定、ダイアログ、移動単位設定、ポッドキャスト検索、ハッチ、ダイアログ、メニュー項目。
はい。ポッドキャスト検索、一番最初の項目ですね。これを選びたいと思います。
ポッドキャスト検索、ダイアログ、ポッドキャスト検索サイト、iTunes1/2コンボボックス。
あ、今、OK ボタンで確定しました。ちなみに、ポッドキャスト検索8というふうに言いましたので、実はさっきの状態から、つまり、フィードリストとかって言ってるときにですね、数字の8を押してもこの検索を開くことができたんですけれども、今はメニューから行ってみました。で、ここからがですね、ダイアログボックスという種類の、画面になっています。パソコンだとおなじみのダイアログボックスなんですけれども、ダイアログボックスでは、上下キーが、タブとシフトタブのような動きになります。つまり下キーを押すと次のコントロールに移動します。上キーを押すと前のコントロールに移動します。で、今検索サイトコンボボックスだと言ってましたけれども、コンボボックスの、状態の変更、選択肢の変更は左右キーを使います。で、まず一番最初に検索サイトを選べというふうに言っています。選択肢は iTunes と右を押すと、
Podcast Index 2/2コンボボックス。
Podcast Index というのがあります。
iTunes 1/2コンボボックス。
まあ、iTunes、まあ、要するに Apple Podcast のことですね。iTunes というふうには今、公式には言ってないかもしれませんけれども、一応まあ、そういうふうになっています。とりあえず iTunes にしておいて、下キーで次のコントロールに移動してみたいと思います。
検索モード、カテゴリーモード1/2コンボボックス。
そうすると検索モードの選択ですね。カテゴリーモードと
単語入力モード2/2コンボボックス。
単語入力モード、いうのがあります。
カテゴリーモード1/2コンボボックス。
カテゴリーモードにしておきます。そして、下矢印を押します。
アート1/18コンボボックス。
そうすると、アートと言いましたけれども、これが、カテゴリーのリストですね。18件あるそうですが、右を押していくと、
コメディ2/18、教育3/18、キスファミリー4/18、コンフード5/18、コンテレビ番組映画6/18、音楽7/18、コン宗教スピリチュアル8/18、コンテクノロジー9/18、コンボボックス。
はい、こんな感じですね。まあ、やっぱりブランドテック JP ですからテクノロジーを選んでみましょう。これで、下キーを押します。
検索中。ゆるコンピューター科学ラジオ、ゆるコンピューター科学ラジオ1/200リスト項目。
ゆるコンピューター科学ラジオというのが出てきました。今これ200件出ています。これは、おそらくこのカテゴリーのランキングの200、上位200件ではないかなと思われます。正式なことは私にもわかりませんが、まあとにかくこのカテゴリーの200件だけが出てきます。多分この中にブラインドテック JP はないと思うんですけれども、ちょっと右矢印を何回か押してみます。
ながら AI ラジオ、ウスタク、ゴミ、耳で学ぶ AI、ロボシン、リビルド、タツヒコ、宮川、ものづくりのラジオ、しぶちよ、池友、小原、ディープ、落ち着き、AI ラジオ、しぶ、バックスペース、FM、バックスペース、レックス、フリードマン、ポドキャ、隣のデータ分析やす、ウェブディレクションやってますら、データ、飽きない、データの話、
ね、
データウラクト、12/200、リスト項目。
で、この状態、左右キーで、このポッドキャストを選んだ状態で、米印のボタン、0の左横ですね。これを押してみます。
会社員 DX コンサルタントとして大企業の DX に携わり、現在は自らデータサイエンス事業を展開するデータウラクト代表取締役 CEO 久米村隼人がメインパーソナリティを務めます。相方である経済キャスターの DJ のびとともに、デジタル推進、データ活用、そして DX デジタルトランスフォーメーションに取り組む全ての人に新しい気づきやアイデアを届けます。毎週火曜金曜配信、メッセージ募集、番組への質問、トークテーマのご提案、データウラクトに相談したいなど、各種ご連絡は以下のフォームからお送りください。 https://forms.gne/3pljmk4akr2lt1pascal7 出演者、黒四角久米村隼人、ルネッセ、マクロミル、リクルート、日本経済新聞など複数の企業にてデータを活用する15の新規事業を創出。2018年に大企業のデータ活用支援、
ちょっと長いので立ち上げ、右とか左を押して、
最新データ飽きないデータの話、データウラクト12/200リスト項目、
無理やり止めました。これPC のコントロールキーみたいな音声をその場で止めるっていう操作が多分なさそうなので、止めました。つまりこの米印キーを押すと、今選んだポッドキャストの説明が聞けるということですね。はい。で、まあ、ここで OK ボタンを押せば、追加されると思います。一応 OK ボタンを押してみましょう。
追加しました。フィードデデデータ飽きないデータの話1/1リスト項目。
そうすると、さっきの検索画面が閉じて、フィードリストに戻ってきました。まあ、これで、試してもいいんですけれども、さすがにですね、ちょっと、人様のポッドキャストを勝手に再生するわけにもいかないので、再生のデモはちょっと後に回します。私の番組を使って後でちょっと紹介したいと思います。もう一回検索画面を開きます。8を押します。
ポッドキャスト検索ダイアログ。ポッドキャスト検索サイト iTunes1/2コンボボックス。
検索サイト iTunes のまま下キーを押します。
検索モード、カテゴリーモード1/2コンボボックス。
今度は、
単語入力モード、
単語入力モードにしてみたいと思います。で、下キーを押すと、
検索語コロン、エディットボックス。
検索語というふうに言います。ここで、文字を打つわけですが、実はセンスプレイヤーの日本語入力というのはひらがなのみなんですね。なので、漢字、あるいはカタカナを、書くことができないので、そういう番組名を入力することはできません。残念ながら。なので、アルファベット、記号、ひらがな、数字で、キーワードに入力する必要があります。シャープキーを押すと文字種が変わります。
アルファベット、数字、記号、ひらがな、アルファベット。
はい。で、ここでせっかくなので、ブラインドテック JP と入力します。B なので2番ですね。
A、B。
で、5番。
J、K、L。
4。
G、H、I。
6。
M、N。
3。
D。
ブラインド、スペースなんですけれども、スペースは0、1回で入ります。
スペース。
で、テック。
D、D、E。A、B、C、G、H。スペース。J、P。
で、下キーを押します。
ブラインドテック JP1/1リスト項目。
まあ、1個しかないですね。そのことも確認した上でこの番組名にしたっていうのは実はあるんですけれども、これ、ちなみにここで米印のボタンを押しても、はい、説明は教えてくれません。iTunes 検索で、説明が聞けるのはカテゴリー検索の場合のみということになります。まあそういう時のためにさっきのポッドキャストインデックスっていうもう一つのサイトが登場してくるんですけれども、ちょっと上矢印で。
検索語コロン、ブラインド、検索モード、単語に、ポッドキャスト検索サイト、iTunes1/2コンボボックス。
ここに戻りました。で、右矢印を押します。
ポッドキャストインデックス2/2コンボボックス。
ポッドキャストインデックス。ポッドキャストインデックスというのは実は、チャット GPT を裏で使ってる、ポッドキャストの検索サイトだそうです。
検索語コロン、ブラインド、テック、JP、エディットボックス。
はい、こちらには、単語入力モードしかないので、すぐに入力欄が出てます。で、さっきのブラインドテック JP が入ってます。これで下キーを押してみます。
ブラインド、テック、JP1/1リスト項目。
なんと見つかりました。今、ポッドキャストインデックスの方でブラインドテック JP を検索したら出てきましたね。こちらは説明が聞けますので、米印を押してみます。
視覚障害者向けテクノロジーポッドキャスト。
はい。ここで OK ボタンを押すと追加されます。
追加しました。 フィードってでデータ飽きないデータの話1スラッシュ2リスト項目。
はい、これで今フィードリストに戻ってきました。はい、それでは、こうやっていくつかの、番組を追加したわけですけれども、じゃあこれをどうやって、聞くのかという話になります。まずこれは今フィードリストというところにいます。ここは縦に、フィード、まあ、フィードというのは、ポッドキャストの、まあ、番組だと思ってください。番組の各放送回ではなくて番組そのものですね。下キーを押すと
ブラインドテック JP2 スラッシュ2リスト項目、
ブラインドテック JP があります。上を押すと
デデデータ飽きないデータの話1スラッシュ2リスト項目、はい、
まあ下を押しておきましょう。
ブラインドテック JP2 スラッシュ2リスト項目。
ここで、右キーを押すか OK ボタンを押すと、このフィードの、まあ、エピソードと言いますけれども、要は第1回第2回みたいなものを、リスト表示してくれます。右キーを押します。
フィードを更新中、エピソードシャープ006、文書閲覧ソフト鍵開きペーパーバック鍵閉じのご紹介、ダウンロードされていません1スラッシュ6リスト項目。
はい、ということで出てきました。またこれも上下キーで、
シャープ005、電子楽器鍵開き、カンプレ、鍵閉じのご紹介、ダウンロードされていません。
選ぶことができます
。2スラッシュ6、リスト項目。
で、左を押すと、
フィード、ブラインド、テック、JP2、スラッシュ2、リスト項目。
ここに戻りますし、また右を押せば、
エピソード、シャープ005、電子楽器鍵開き、カンプレ、鍵閉じのご紹介、ダウンロードされていません。
エピソード、リストに来るわけですね。2ス
ラッシュ6、リスト項目。
で、これをじゃあ聞いてみようと、これカンプレの回なんですけれども、OK ボタンを押してみます。右キーでもいいかもしれませんが OK ボタンを押します。
コンテンツのダウンロード開始、
ダウンロード中ですね。
5122344567890、コンテンツをダウンロードしました。
ちょっと OK ボタンで止めます。今ですね、シャープ005、カンプレの紹介というのを選んで OK ボタンを押しました。そうすると、ダウンロードが行われて、ダウンロードし終わったら勝手に再生が始まったわけです。この動きは後で、説明しますが、設定で変更ができるんですけれども、初期状態ではこうなっています。で、ここはですね、ポッドキャスト機能アプリ、アプリというか機能というか、ポッドキャストの中の内蔵プレイヤーなんですね。さっきメディアプレイヤーというのがありましたけれども、メディアプレイヤーではなくて、ポッドキャストのプレイヤーが開いています。まあ、とはいえ、操作はあまり、変わらないんですけれども、上とか下のキーを押すと、
10秒、30秒、1分、3分、5分、10分、15分、20分、30分、1時間、5秒。
いろんな時間の単位を読み上げます。で、左右キーを押すと、選んだ単位ごとに、調整が、早送り早戻しができます。
10秒30秒
にして OK ボタンで再生します。これで右を何回か押してみます。皆さんこんにちは、なんですけれども、まずですね、明日31日と勉強会があるとポッドキャストの、まあ、それにしても、そんなブラインドということもあって準備不足もありまして、ちょっとこんな感じですね。で、今途中まで、今これは、あまり、本格的なというか、準備がたくさん必要なような内容がちょっと用意できなかったのもあるんで、これ多分本編の最初のところですね。音楽がまだ入ってますから、ここまで、再生しました。で、キャンセルキーを押します。
エピソードシャープ005、電子楽器鍵開き、カンプレ、鍵閉じのご紹介、再生済み00359 2スラッシュ6リスト項目。
再生済み00359と言いました。つまり0時間3分59秒まで再生したということです。再生を止めた位置を覚えているということは、つまりですね、ここで OK ボタンを押すと、
ダウンロードファイルを確認中。
で、今日のテーマなんですけれども、はい、続きから聞けるということですね。こんな感じで、まあ、長いポッドキャスト、たくさんあると思います。この番組も結構長い。放送回が多いですけれども、1時間ぐらいあったりしますけれども、途中まで聞いておいて、また別の時に続きを聞くということもできます。はい。とはいえ、例えば、自分が聞きたかったのは、このカンプレの回じゃなかった。例えば、ペーパーバックの回を聞きたかったんだと。第、6回ですね。それを間違えて、 この第5回を再生してしまったということがあると思います。そういう時にですね、キャンセルボタンで止めてもう一回第6回を聞くわけですけれども、じゃあ今度また改めて第5回を聞こうと思った時に途中からなってしまいますね。そうするとまた、これで、左を何回も押して先頭に戻すなんてことになるんですけれども、それはちょっとさすがに面倒だということになります。で、今これ途中の、突然ですが、ところを聞いてますけれども、この状態で、デリートキー、右下ですね。これを長押ししてみます。
エピソード、シャープ005、電子楽器鍵開き、カンプレ、鍵閉じのご紹介、再生済み2、スラッシュ6、リスト項目。
再生済みとは言うんですけれども、時間言いませんでしたね。ということは、再生1は0なわけです。これで OK ボタンを押すと、
ダウンロードファイルを確認中。
最初から再生ができるわけです。こんな風に使います。
エピソード、シャープ005、電子楽器鍵開き、カンプレ、鍵閉じのご紹介、再生済み2、スラッシュ6、リスト項目。
はい、また今、デリート長押しで戻ったんですけれども、じゃあこれを、ダウンロードしたけども、もういらないという時には、デリートキーをこのエピソードのところで押します。
エピソードを削除しますか？はい、コンボボックス。
はい、OK ボタンを押します。
削除しました。エピソード、シャープ005、電子楽器鍵開き、カンプレ、鍵閉じのご紹介、ダウンロードされていません。2、スラッシュ6、リスト項目。
あるいは、デリートを今度は長押ししてみます。
エピソードを削除しますか？現在のフィードのみ、コンボボックス。
これはですね、まとめて消すという機能なんですけれども、今現在のフィードのみと言ってますので、ブラインドテック JP のエピソードを全部消すのか、右を押します。
すべてのフィード、コンボボックス。
すべてのフィード、複数のポッドキャストを購読していて全部消したい、データは消したいっていう時に使います。
現在のフィードのみ、コンボボックス。
はい。まあ、今何もないと思うので、キャンセルキーでキャンセルしてお
きます。エピソード、シャープ005、電子楽器鍵開き、カンプレ、鍵閉じのご紹介、ダウンロードされていません。2、はい、スラッシュ6、リスト項目。
さらに、ちょっと左キーで、フィードリストに戻りますけれども。
フィード、ブラインド、テック、JP2、スラッシュ2、リスト項目。
ここでデリートキーを短く1回押します。
フィードを削除しますか？はい、コンボボックス。
はい、これで、フィードリストからフィードを消すということもできます。OK をします。
削除しました。フィード、デデデータ、飽きないデータの話、1、スラッシュ1、リスト項目。
これも消しちゃいましょうか。
フィードを削除しますか？はい、コンボボックス。削除しました。フィード、項目なし、リスト項目。
これで全部なくなりました。で、ここで、メニューキーを押します。
メニューを開く。ポッドキャスト検索、ハッチ、ダイアログ、メニュー
項目。設定というのがあります。
OPML のエクスポート、設定、ダイアログ、メニュー項目。
これで、OK ボタンを押します。
設定、ダイアログ、再生方法を選択、ダウンロードして再生、2、スラッシュ、4、リスト項目。
再生方法を選択というのがありました。ダウンロードして再生と言ってましたけれども、2、スラッシュ、4、というふうに言ってますので、これ2番目の選択肢なんですね。左を押して1番目に行ってみます。
ダウンロードのみ、リスト項目。
ダウンロードのみ。これを選びますと、さっきのようにですね、エピソードリストでエピソードを選んで、OK ボタンを押すと、ダウンロードが行われます。で、ダウンロードが終わったら、そこでまたエピソードリストに戻ってくるということです。まあ、それでも、ダウンロード済みのものを選んで OK を押せば、さっきのように再生画面になりますので、まあ、ダウンロードが終わったら一回戻ってきてすぐに再生はされないというふうな、違いになります。さっきとは。もう一回これで右を押してみます。
ダウンロードして再生リスト項目。
これさっきのですね。
ダウンロードしてメディアプレイヤーで再生リスト項目。
はい、ダウンロードはする。そしてメディアプレイヤーを立ち上げて再生する。メディアプレイヤーだと、マーク機能と言いまして、音声の特定の場所に印をつけておいて、そこにジャンプできるような機能とかですね。結構、いろんな高度な機能が使えます。エフェクトなんかもありますね。そういうのを使いたい場合には、こっちを選ぶといいと思います。
ストリーミングリスト項目。
ストリーミング、ダウンロードをしないということです。ストリーミングの場合はですね、移動単位。さっき、上下キーで選んでましたけれども、これが5秒のみです。なので、上とか下押しても何も言わない。左右キーを使うと、 5秒単位で進んだり戻ったりします。またですね、例えばこれでさっきみたいに途中まで再生をして、キャンセルキーで止めた。で、もう一回 OK ボタンを押してストリーミングを始めたとしても、再生の終了位置は記憶はしてるんですけれども、ストリーミングの場合には先頭からしか再生ができないので、また最初から再生が始まるということになります。まあ、今は
ダウンロードのみ、ダウンロードして再生リスト項
これに
目
戻しておきます。で、下キーを押します。
ダウンロードしたファイルの保存場所フラッシュディスク1スラッシュ2リスト項目。
これはダウンロードしたデータをどこに置くのかという設定で、今私はマイクロ SD カードが入っているので、フラッシュディスクと
SD リスト項目
SD があります。
フラッシュディスクリスト項目、
はい、この2つですね。こういうふうな設定ができます。
設定しました。フィード項目なし、
OK ボタンを押
リ
し
ス
まし ト項目。こういうふうな機能を使うと、ポッドキャストをより便利に使えるかなと思います。で、ちなみに、
メニューを開く。移動単位設定、ダイアログ、メニュー項目。
これなんですけれども、さっき1時間とかですね、そういうなかなか使わなさそうな移動単位が出ていたんですけれども、何を表示させて何を表示させないかという設定ができます。まあ、この移動単位設定そのものは、レイジープレイヤーとか、メディアプレイヤーとか、あとは、ウェブラジオにもあったかもしれないですね。そういうふうな、何かを聞く、機能には大体ついてますので、ね、自由にカスタマイズが、できます。まあ、これが、基本的な、ポッドキャストの使い方になります。さて、最後にですね、先ほど、ポッドキャスト検索では、漢字が打てないという話をしました。それじゃ困るじゃないかということになりますね。日本の、ポッドキャストは大体カタカナとか漢字が使われています。そういう時にどうするのかという話をしたいと思います。ポッドキャストのフィードのアドレスが分かっている場合には、それをテキストファイルに書いてですね、それをインポートさせることもできます。これを今から実演したいと思います。とはいえ、フィードのアドレスなんてそうそうわからないという話もあると思います。そこも含めてやってみたいと思います。フィードの URL というのは、決して、Apple Podcast とかそういうものの番組ページのアドレスではありませんので、くれぐれもお間違えないようにお願いします。というわけで、ここからちょっとパソコンを操作したいと思うんですけれども、今ですね、
ブラインドテック JP-podcast-apple-podcast-google-chrome1-2列2のブラインドテック J、
ブラインドテック JP の Apple Podcast のページ、ポッドキャストと北畑一人さん JP ではなくて Apple Podcast のページが開いています。まあ、この番組に関しては、私が、センスプレイヤーで聞く方法っていうページを作ったのでそんなことしなくていいんですけれども、まあ、あえてそういうページがなかったと仮定してやってみます。見出しジャンプをしてみると、
メインランドマークブラインドテック JP 見出しレベル1。
こんなのがあってですね、読んで、下矢印で読んでいくと、
北畑和樹。
和樹って呼んでますね。私の名前は和となんですけども。
リスト3項目 0.0 カッコ0カッコ閉じ中点リンクテクノロジー中点アップデートコロン各種。リストの外視覚障害者向けテクノロジーポッドキャスト。ボタンさらに見る。ボタン最新のエピソード。
まあ、こんなよくあるページなんですけれども、このどこを見てもですね、フィードの URL を簡単に探せそうにはないんですね。
ボタン番組をフォロースクリック可能さらに見る。
このさらに見るところはもしかしたらあるかもしれませんが、ちょっとそう簡単には見つからないということです。というわけで、外部の、ウェブサイトの力を借りようと思います。まず、コントロール L、あるいは Alt D、をしてアドレスバーに行きまして、
ブラインドテック JP-、
この内容をコントロール A、コントロール C でコピーしておきます。 NVDA-C を押して確認すると
https://podcast.apple.com/jp/podcast/blind-tech-jp/id18 9671970。
はい、このページのアドレスです。これをコピーしておきます。そして、getrssfeed.com というサイトを開きます。getrss feed.com。
M 選択なし。
ちょっと過去にリハーサルをしたので、選択とかって言われましたけれども、getrssfeed.com。getrssfeed.com と入力しました。これでエンターを押します。
getrssfeed.com 選択。getrssfeed:rssfeed:extractor:andfinder:forwebsites:blogs:andpodcasts
という英語のサイトなんですけれども、こんな便利なサイトがあるんですね。そして、このサイトの中のエディットボックスを探します。E を押します。
次のエディットフィールドがありません。メインランドマークフォームペーストアップルポッドキャストコンマスポティファイコンマサウンドクラウドアウェブサイト URL。エディット。
はい。ちょっと今、先の方まで読み進めてあったみたいですけれども、シフト E で戻りました。ここでエンターを押して、
メインランドマーク、フォームランドマーク、ペーストアップルポッドキャストコンマスポティファイコンマ。
ここにコントロール V で貼り付けます。で、NVDA タブを押します。
ペーストアップルポッドキャストコンマスポティファイコンマサウンドクラウドアウェブサイト URL。エディットフォーカス https://podcasts.apple.com
入ってますね。で、エスケープでブラウズモードに戻って、下矢印を押すと、
ボタンスタート。
スタートっていうボタンがあるので、エンターを押します。
サーチング。使用不能。
何も言わない、使用不能としか言わないんですけれども、ここで下矢印で読んでいくと、
examples:a:podcast:pay:homepage:period:feed:found。
feed:found と言いました。
見出しレベル4ブラインドテック JP。URSS feed is ready below period open it directly or copy it into your podcast app period。
RSS フィードが、以下にありますと、直接開くかもしくはコピーしてくださいというふうな、メッセージですね。
RSS feed URL link https://podcast.kitabatake1013.jp/feed.xml。
はい、このまま下に行くとコピーボタンが、
ボタンコピー RSS
あるのでエンターを押します。
コピード簡単符アドバー、
はい、コピーされたそうです。アドバタイズメント、広告が出てきましたね。
挿入マークあり、フレームの外挿入マークあり、ボタンクローズアップ、
クローズアウトしておきました。で、また NVDAC を押してクリップボードを読むと、
https://podcast.kitabatake1013.
はい、無事にコピーされました。Apple も podcast. なんとかだったんで、ちょっと紛らわしいですけれども、北畑と言ったので間違いないですね。で、これをですね、テキストファイルに貼り付けます。メモ帳を起動しましょう。面倒なので、Windows R を押して、
ファイル名を指定して実行
だ。ここに、ノートパッドと入力します。NOTEPAD。エンターです。
で、メモ帳。タイトルなしマイナスメモ帳。テキストエディタードキュメントブランク。
ここにコントロール V で貼り付けます。で、一応エンターで開業しておきます。
ブランク、https://podcast.kitabatake1013.jp/feed.xml。ht ブランク、ブランク。
はい。で、コントロール S で保存をします。
名前をつけて保存ダイアログ。ファイル、
ファイル名なんですけれども、実は、センスプレイヤーに転送するためには、podcast.url というファイルである必要があるんですが、この .url っていうファイルが、ちょっと Windows の仕組み上、扱いがややこしいファイルなので、とりあえず podcast.txt で保存しておいて、後でセンスプレイヤー側で変更することにしようと思います。ポッドキャストと打ちます。podcast。保存先をシフトタブで確認すると、あ、大丈夫ですね。いつもの、ブラインドテック JP フォルダーに保存されるはずです。これでエンターを押します。
podcast.txt-memo帳。テキスト。
はい、できたかなということで、オルトタブで。
ブラインドテック JP-A、ブラインドテック JP-A、ポッドキャスト .txtq。
ありますね。これをこれからセンスプレイヤーにコピーするわけです。というわけで、パソコンと、センスプレイヤーを USB ケーブルで接続をします。片方がタイプ C、片方がタイプ A のケーブル。充電用に最初から付属してますけれども、今ですね、10分間操作しないとスリープになるという機能があって、 スリープになってしまいました。まあ、支障はないので、このまま続けます。USB ケーブルを挿します。あ、スリープになってるとできないのか。電源ボタンを軽く一回押して。
ポッドキャスト。
で、もう一回。
USB データモードオフ。
差し直します。
USB データモードオン。
鍵センスプレイヤー鍵閉じを追加。自動再生。
これですね、Google ドライブのクライアントが立ち上がっているので、センスプレイヤーを追加しますかっていうふうに。
ブラインドテック J。
出たんですが、今消えたので無視します。で、今これは、
podcast.txt8-9。
ブラインドテック JP フォルダーで、podcast.txt が選択されているので、Ctrl-C でコピーします。で、PC という画面に戻りたいんですけれども、ちょっと Alt 上矢印を何回か押して。
項目ビューリスト。デバイスとドライブグループ展開。データ。
ここですね。
PC-Explorer、はい。
この中に、
OS センスプレイヤー1の6。
センスプレイヤーというのがあります。これでエンターを押します。
項目ビューリスト。ディスク選択なし1行1列1の2。
で、ここはですね、ちょっと操作がややこしくて、画面表示の形式が、このセンスプレイヤーの中は変わっていて、左右キーで動いた方がいいと思います。
内部共有ストレージ2列2の2。
内部共有ストレージとディスクっていうのがあるんですけれども、
内部共有ストレージ2列2の2。
これが今回触りたいところ、フラッシュディスクっていうふうにセンスプレイヤー上では呼ばれているものなので、これでエンターを押します。
項目ビューリスト、フェイバリト選択なし2行3列10の19。
で、ポッドキャストフォルダを探したいので、P を押します。
ピクトゥアズ3行1列15の10、ポッドキャスト2列16の19。ポッドキャスト
ありました。エンターを押します。
項目ビューリスト。ポッドキャストデータアンダーライン v2.db 選択なし1行1列1の2。
今2つファイルがあるんですが、これをこのままにしておいてコントロール V を押します。ちょっと左右キーで動いてみると。
ポッドキャストデータ、ポッドキャストデータ、ポッドキャスト .txt3 列3の3。
コピーされましたね。これでいいことにします。これで Alt-F4 を押します。
ポッドキャスト .txt- メモ帳。
はい。で、USB ケーブルを抜きまして、
USB データモードオフ。
先ほども言いました TXT だと認識してくれないのでファイル名を変更したいと思います。ホームキーで、メインメニューに行きまして、ファイル管理。ファイル管理で OK ボタンを押します。
ダウンロード。ファイル管理。フラッシュディスク1スラッシュ2リスト項目。
今ダウンって言いましたけど、これはダウンロードしたファイルの保存がなんとかっていうメッセージを、読んだのを途中で止めてしまいましたね。フラッシュディスクで、ここは、上下キーでリスト項目間を移動して、右キーで中に入るという、さっきのフィードリストからエピソードリストに行くのと同じ操作体系なんですけれども、フラッシュディスクで右を押して、
アプス1スラッシュ10リスト項目
で、ポッドキャストフォルダを探します。下、
オーディオブッテージ、サ、データベース、ドキュメンツ、ダウンロード、ミュージック、OCR、ポドカス2、9スラッシュ10リスト項目
で、右を押します。
ポッドキャスト TXT 文書ファイル1スラッシュ3リスト項目。
ポッドキャスト TXT がありました。これの名前を変更したいんですけれども、パソコンみたいに F2 キーなんて存在しないので、メニューを押します。
メニューを開く。コピーメニュー項目。
で、下キーで、
すべて選択、連続選択開始、切り取り、メニュー項目、削除、メニュー項目、名前の変更、ダイアログ、メニュー項目。
はい、これで OK を押します。
名前の変更、ダイアログ。新しいファイル名コロン、ポドキャストピリオド TXT、エディットボックス。
で、ここでですね。
O, P, O, D, C, A, S, T, ピリオド TXT。
右矢印で最後まで行きました。で、デリートキーが、バックスペースみたいな動きになるので、右端にいる状態で押していくと、
P, X, T,
TXT が消えます。ここに、シャープキーでアルファベットにして、URL と打ちます。
P, U, P, Q, R。JKL。
はい。これで OK ボタンを押します。
拡張子を変更すると、ファイルを開けなくなる恐れがあります。本当に変更しますか？はい、コンボボックス。
はい、もう一回 OK を押します。
名前を変更しました。ポドキャスト R 不明なファイル形式1スラッシュ3リスト項目。
URL を R って呼んでしまってますけれども、これで正しいです。ではもう一回ホームキーで、
ファイル管理。
ファイル管理戻って、ここからポッドキャストですね。上の方が近いと思います。
すべてユーティリティ、ポッドキャスト。
ポッドキャスト。これで OK ボタンを押します。
ポッドキャスト。フィードリストを作成中。フィードリストを作成しました。フィード、グラインド、テック、JP1、スラッシュ、1、リスト項目。
はい。こうすると、先ほど、フィードは何もなかったんですけれども、ここに、ブラインドテック JP が無事追加されました。こうするとですね、さっきのポッドキャスト URL っていうファイルは削除されます。バックアップを持ってきたい場合には、別の場所に保管しておくしかないんですけれども、この、podcast.url というファイルを使って、パソコンで、フィードリストを作ってそれを流し込むということができます。今はこれ1個しかなかったんですけれども、複数の URL を開業区切りで1行に1エントリー書いておいて、今みたいにすると、まとめて追加することもできます。はい、というわけで、ここまで、センスプレイヤーをポッドキャスト再生機として使おうというテーマで、お話をしてきました。どうもですね、普段、仕事で扱ってる機械を、使って番組をするのは難しいなというふうに思いながら今喋ってたんですけれども、繰り返しになりますが、くれぐれもこれは、エクストラのコンテンツではありませんので、それだけは、ご注意いただければと思います。とはいえね、使い方としては一つの使い方かなと思いましたので、こういうふうに紹介してみたんですけれども、また、リクエストがあれば、このセンスプレイヤー関係の話もいろいろやってみたいと思います。センスプレイヤーに、マイク、USB マイクをつないで録音する話とかですね。そういう、私の趣味、ポッドキャストだからこそできるネタも多分あると思います。音関係のこと、とか、まあメインになると思いますけれども、そういうことも、やってみたいと思いますので、また引き続き、リクエスト等あればぜひお寄せください。というわけで、ここまで、センスプレイヤーでポッドキャストを聞こうということでお届けしました。はい、というわけでここまでブラインドテック JP 第7回、お楽しみいただけましたでしょうか。この番組ではですね、皆さんからのメッセージ、お待ちしております。リクエストとかご質問、ご意見、ご感想何でも構いませんので、ぜひ、メールでお寄せください。メールアドレスは podcast@kitabatake1013.jp 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 までお願いいたします。いただいたメッセージは番組内で、紹介する可能性がありますので、そのための、お名前ですね、一緒に書いていただけると、助かります。本名が、差し出しの欄に出ていたらこれ読んでいいのかなって戸惑ってしまうことになりますので、ご協力よろしくお願いします。というわけで、これで、ポッドキャストブラインドテック JP 第7回ですね。前回実は、編集で頑張って落としたんですけれども、第5回でした。それでは第7回にお会いしましょうっていうふうに、堂々と宣言していたのが、見つかりまして、ちょっと慌てたことがありました。今回第7回ですね。これで、終了ということになります。次回、2週間後また、第8回目でお会いしましょう。ここまでのお相手は北畠和人でした。それでは、また次回お会いしましょう。